で、バウアンコ王国。まあ、犬の国ですよね、だからね。
うん。
うん。要は、人間は猿から進化したことになってるけど、こっちは犬が進化して、
うん、
犬の国になってるんですね。で、そのバウアン公国になんとかたどり着いたら、まあ普通の国があったと。
はいはいはい。
家がいっぱいあるんですけど、なんかもうパルテノン神殿みたいなのがいっぱいあります
ね。そう。めっちゃギリシャ風なんだよね。
そうそうそう。うん、で、王子なんですけど、今はダブランダーっていうやつが、
うん、
王位を奪ってると。
うん、
まあ、これは大臣なんですけど、もう今は王位についてるみたいな感じなんですね。
はいうんうん、
で、ね、自分の部下のブルススっていうのに会いに来いって家まで行くんですけど、
うんうん、
まあ、
もうね、
うん、はい。
急に服着始めたなと思って。
あ、そうなんです、そうそうそう。
そうなんですよ。
うん。
旧作はこっから急に服着ましたね、国入ったらね。
さっきまで全裸やったんやった。
フルチンいうことですよね。だから
そうなんですよね、
うん。
新作はもうちょっと後ですね、服着の。
そう、ね、もうちょっと後です、うん。
で、原作は最後まで服着ないですね。
あ、そうなんや。
うん、倒した後かな。エンディングあたりで服ようやく着ましたね。
うん、他の人は着とんですよね。
他の人は着てますね。
他の人。
あの、ワンちゃんたちは着てる。15のこいつはもう完全に全裸ということですね。
まあそうですね、
うん。うん。
まあ、稽古意義ですからね。
こいつは着る人ないですよね。
うん。で、まあ、ブルースの家まで行ったら、まあ、もうすでにブルースは捕らえられてて、誰もいなくて、そこに子供のチッポがね、
はいはい。
兵に襲われてて、
うん、
で、まあそれを助けるんですけど、
うん、
この声がもうチャーミーなんですよね。いや、チャーミーなんですよね。
チャーミーやったね。
うん。
もう2作連続登場で、わーっていう感じですね。うん、
ですね、
うん。
うん。ダワサって言いそうですもんね。で、まあ話聞いてるともうみんな捕らえられてると。で、空飛ぶ船とか火を吐く車を作るために国民が駆り出されてると。うん、まあ技術力はすごいんですね、ここはね。うん、2000年前やったかな ?5000 年前か。5000年前からこういう技術があったんやけど、
ええ、
まあ武器を作ったって平和は維持できないということで武器を作るのは、禁止されてたんやけど、そのダブランダーが昔の技術を使って急に作り出したと。
うん、
見た感じね、水力発電、発電までしてないか。水力でなんか動力を作ってるみたいな感じなんですよね、あの国はね。
はいはいはい、はい。
うん、っていうことは電気もなさそうな感じなんですよね。
うん、
で、まあ、火を吐く車はまあまだわかると思うんですけど、ね、空飛ぶ船は絶対に無理でしょ。プロペラが。
ねえ、プロペラ回って3つぐらいでね。
うん。エンジンもなければ電気もないんですよ。
ですね。大砲装備ですからね。しかも。
そうそう。
んで、その、空爆するときの爆弾は手動で落とすんですよ。うん、まあまあ、それを作ってるっていうことで。で、どうやらこのダブランダーっていうのは世界征服を企んでて、
はいはい。
外の世界に喧嘩を売るつもりだっていうことなんですけど、出たことないのになぜ征服しようと思ったんか。ね、まずは下見でしょ。
うん、
どんな奴らが住んでて、どんな兵力を持ってんのか、
うん、
それを知ってたらあんなもんじゃ足りひんってわかるじゃないですか。
まあ、そうですね。
このね、参謀の知恵足らずだよね。
うん。
この参謀めっちゃ藤子 A キャラっぽいよね。
ああ、そうですね。ちょっと F っぽくないですよね。ね
ないね。うん。服部くんとかから出張してきたような感じ。
うん。
あ
うん。で、まあ、このダブランダーが、ペコのお父さん、王様を殺害して、
うん、
で、このペコのことは、生きたまま湖に沈めようということで、棺に入れちゃうんですね。まあ、
うん、
ね、主要キャラは大体生きたまま殺されそうになるんですよね。で、そのまま、湖まで運ぶところ、王子は棺ごと川に飛び込むと。
うん、
で、そのまま、川を渡って、町まで行って、で、そこである人に拾われて、うん、それが日本船の船員だったと、
うん
うん。で、その人について日本まで来た。で、その間に日本語も覚えたと。
はい。すごい、
うん。これ原作にだけあったセリフなんですけど、う
ん、おう、はい、
僕らの知能程度はあなたたちよりも高いようですねっていう言っちゃうんですね。まあでもこれはでも大切なセリフで、
ええ、
これがあるから大体のことは許されるっていうところあるんですよね。そんなんなんでお前知ってんねんとかね、
うんうん、
お前ようそんなんわかるなっていうことも全部俺らよりも頭ええからしゃあないなで済んじゃうんですよね。
なるほどなるほど。
うん、だってあまあもうこの時点ではわかってるのか、そのジャイアンに宝の地図渡すんですけど。
はいはいはい、
うん。こいつ、初めて外に出たし、
ええ、
外に出てからも、棺のまま川下ってるから、
ええ、
多分街に着くまでほぼ外見ずに出てきてんのになんで地形がわかんのと思うんですよね。
頭いいから。
そう。頭いいからなんですよ。
から。なるほどなるほど。
うん、多分、ここの国なんやったかな、コンゴやったか、どっかの、
うん、
なんか本でも地図でも拾ったんかもしれないですね。それ見たらもう全部わかったんでしょ、うん、で、日本語で書いてましたからね。旧作はアルファベットで書いてたけど、う
ん、ええ、
新版とか原作では日本語でバウワンコとか、うん、バウワンコとか書いてましたからね。
ちゃんとジャイアンが読めるようにしてあるんだ。
そうそうそう。逆に吸盤のアルファベットで書いてるのは読めへんやろと思うんですよね。
うん、あの地図もなんか突っ込まれてましたよね。怪しいみたいな形で。
ああまあ。
あ新版は突っ込まれるな、
うん。ノートになんかペンで書いとるような感じで、うん、怪しくないみたいな、
う
ん。
そうですね。
うん。
で、まあ捕まってた、家臣のブルースを。助け出しまして。
はい。
で、スピアナ姫っていうのは捕らわれてるんですね。
うん、うん。
まあ、スピアナ姫は、王子と、まあ、恋人同士やったんかな。
うん。
っていう感じなんですけど。
翻訳者か
翻訳者なんですかね。
うん。
ね、もう、厳密に言ったらあり得るんやろうけど。
はい。
姫ってことは、王の娘っていうイメージがあるんですよね。
うん。
うん。
王子と姫は結婚できひんのちゃうのと思うんですよね。
さあね。
まあまあ、うん、大臣とかね、その皇族の娘やったら姫って言わんこともないかもしれんけど、イメージ的にはやっぱり、王様の娘のイメージなんでね。
あ
ここすっげえ違和感ですよ。姫と王子は結婚していいのかって。
おほ。全く気にしなかったですね。
うん、ほんで、この、いや、違う国の姫かもしれんと思ったけど、ね、ここ国一つしかないじゃないですか。
バブワンコ王国ですもんね。
しかないじゃないですか。
そうそう、う
ん。で、この姫、どこの姫って思うんですよ。うん、気になってましたね。
言われてないけど、バウマゴの中でもなんか、一個か二個ぐらいあるかもしれないですね。
ですね。まあ、もしかしたらまだ、王になってない、王子の段階でも結婚することはあり得るから、す、う、で、ん、に結婚してるのかなと思ったけど、でもそれやったら姫じゃなくて、皇太子妃とかね、
うん。
うん。とかになると思うんですよね。うん、ここもちょっと、うん、おかしいなと思いましたね。姫っていうの
は。はい。
うん。向こうの隊長、サベール隊長っていうのがいまして、
ええ、
まあこれがその王子がこの国に入ってるから、みんなで捕らえろと、
うん、
うん、みんなに号令をかけてるんですけど、その言ってる後ろに、ウォンテッドってあったんですね。それ逆さに書いてるんですよ、
は
い、文字が、
うん、
あれも、なぜ逆さに書いてんやろ、写真はちゃんと正面向いてんのに、文字が逆なんです。だから向こうの文字はもしかしたら逆に書くのが、バウアンコ語のっていうことなんかなと思って。
うん。
まあ、それにしてもね、WONTED なんですけど、ワンテンドって書いててね、WO じゃなくて WA やと思うんですよ。本来のワンテッドは。
うん。
これ、わざとなんかな。原作でも WO になってたんですよ。
じゃあ、
ワンオンの、ワンオンの和じゃないですか？
ワーンってことかな？
そう。
犬っぽくの
。そうです。
そうなんかな。それやったら、普通の綴りがもうワンテッドになってますからね。
で、ワンテッドだからね。
うん。なんか、ここもちょっと、もやっとしましたけど。うん、みんなで探せと。王子と猿4匹と、で、タヌキ1匹、タヌキ1匹だ、言うて。で、みんなでバーっと解散した後、うん、壁掛け犬小屋が映るんですよね。
そうそう。
で、新作やったらそっからね、ドラえもんが顔出して、何がタヌキだ、誰がタヌキだって言って怒るんやけど、旧作、その壁掛け犬小屋が映っただけで次もう中にカメラが映るから、下手したらあれ気づかないですよね。どこにおるのか。うん。どう見ても犬小屋の中に見えないですからね。
そうやもんね。犬小屋の中の表現が旧は最初になかったんだもんね。
なかったです。そう。
うん。
わかりづらいんですよ。
うん。暖炉まであるじゃん。
そう。で、まあ、そこで、ブルススの話では、バウアンコ一世の予言があったと。
うん。
5000年後、王国は乱れ、重大な危機にさらされる。その時、10人の外国人が、巨神の心を動かし、国を救うっていうんですね。
うん。
ものすごいピンポイントな予言ですけど。
わかりやすいね。
うん。5000年で、今108世が亡くなったんで、109世が、今の王子ってことでしょ？
うん。
っていうことは、5000割る109やとしたら、45年以上。
長命。
それも、まだ名前が変わってないんですよね、その、あいつは、ペコはね。っていうことは、はいはい、バウワンコを名乗るのは、バウワンコ109世を名乗るのは王になってからやと思うんですよ。
うん、
うん。王になってからさらに45年生きるっていうことやから、
うん、うん。
ものすごい、長命ですよね。
通常の犬の、5倍ぐらい？
いや、まあ、これ、犬じゃなくて、犬の進化したものですからね。
あ、そうだった、そうだった、ね、そうだったね。
にしても長いと思うんですよね。
でもまあ、20歳、いや、30ぐらいかな、なるのは。もっと若いですか。
王様にあるのは、
ええ。
そうだろうね。
前の王の、あれに次第でしょ。
30で40年だったら70年、あ、きついですね。
うん。かなり。うん。いやし、早々に自分の息子作ってたら、王子の期間が長いわけじゃないですか。
はいはいはい。
うん。で、王継いでからさらにそっからまた40何年生きなかんねんから、相当な長命になってくると思うんですよ。でなかったら、年取ってからじゃないと子供が作れなくなるからね。
うん。
なんで、まあ、とにかく5000年で100代は、少なすぎると思うんですよ。
これはスタッフと、これも原作とアニメちゃうんですか？
いや、これは一緒でしたね。
ああ
。うん。で、まあ、初めて見たときは、この10人の外国人っていうのが意味わかんないですよね。まだ、こっから5人来るのかっていう。
うん。
僕、全然わからなかったですね。何のこっちゃか。
今回見て？
ええ、完全に忘れてましたんで。
うん、ああ。僕、この時は、めちゃめちゃ眠くて、
ええ、
寝てましたね。
あ、でも、こう、聞き逃しとったんですか？
聞き逃しました、最初。 うん。で、終盤になって、パッと目が覚めて、思いっきりネタバレしましたね。
でもこれ、バウアンコ一世がさ、外国人っていう言葉を残したっていうのが、
うん、
外にもう、5000年前に外に人間がいるっていうのを分かってたっていう、外国人っていう表現。
うん。まあでも誰も、ね、誰も出たことはないらしいですけどね。
あバウアンコ一世はこれ未来人とかなんじゃねえかな。
ああ、なるほど。もしくは、出たことはないけど、外国人が来たことはあるかもしれないですね。
ああ。
まあ、これで、まあ、巨神の心を動かすっていう、この辺のキーワードですよね。
うん。
で、このチッポが、お腹空いて死んじゃいそうって言って、
うん、
のび太がそういえば何も食べてないや、って。で、ここでジャイアンのお腹が鳴るんですね。
うん。
新版では静香ちゃんのお腹が鳴るんですね。
なんで静香ちゃんがまた、
ね、男女平等だから。
すっげえ恥ずかしそうな顔してましたけど。なんか恥ずかしそうにさせるシーン多いですよね、今回ね。あの、おしっこ行きたい下りとか。
はいはいはいはい、はい、
うん。最後にもありましたし。
うん、
で、先取り約束機っていうのを出して、
うん。
うん。で、これで、明日、必ず、ご飯を、今日の分も食べるんで、お腹いっぱいにしてくださいっていう、お願いすると、みんなのお腹がいっぱいになると。
うん。わわわわわーってね。ね怪しげな、煙が出て。
うん。
やばいよね。やばい系だよね、と。
そうですね。あまり使ったらあかん道具ですよね。
便利ですよね。
うん。で、静香ちゃんが、はい、ドラえもんにこっそり、こう、借りて、お風呂、明日必ず入るんで、って言って先取りをするんですね。
うん。
吸盤ではもう、寝転んだままやるから、ほとんど変化ないんですけど、新版では、それ言った瞬間、静香ちゃんがすっげえ艶っぽくなってました
ね。そうですね。ビッチビチになったね。
可愛かった。可愛かった。
あれ、ちょっと可愛かったですよね。うん。で、その後、とりあえず、予言通り巨神像に向かおうということで、
うん、
でその間に兵に囲まれて、
はい、
まあブルススがすっげえ強いということで、ブルススが、自分が引きつけるから皆さん先行ってください言って、
うん、
まあ王子があの必ず助けに来るからなっていう、
うん、
行かないですけどね、
行かなかったね、あそうでしたね、
うん、
行かなかった、
うん。なんか忘れてたんちゃうか言うくらい。うん、あの、旧版では、あの、覚えてたけど、新版と、
ええ、
あの、漫画では、原作では覚えてなかった感じしますもん。かなり後になって、ようやく出てきた感じなんで。うん、で、まあ、巨神像向かう間もまたね、空爆されて。
そう。はいはい、はい、この空爆の飛空艇が、
うん。
うん
なんか見たことあるなぁと思って、見てたら、
うん、
一緒に見てた娘が、クッパの船じゃんって。
あなるほどね。
ああと思って。
うん、ほんまやで。
でも、こっちの登場が早いですよね。
あ、そうや。
そうやね。ね
あ、どうやろう。そうなのかな。
そうでしょ。82年とか言ってるのかな、
うん。
うん。まだ、うん、出てないと思います。
俺参考にしました、
ね。そうやん。だってあれ、マリオ3からだもんね。
うん。
そうですね。このやつはね。
まあ、まあ、言っても、この手の空飛ぶ船は、ありますけどね。いろいろ、ね。
あんまやったよ、本当に。横からのカットなんか。そのままステージ出てきそうだったの。
うん。
そう言われたそうですね。
うん。で、これも王子が諦めて、
うん、
勝負あったようですね。
あ、そうだそうだ。
うん。皆さんは、ここから脱出してください。言って、一人で向かうと。
はいはいはい、はい。
うん。で、ジャイアンが、こう、ペコだけじゃ無理だって言って、で、お前らはさっさと湖に向かえよ、言って、ジャイアンも一人で行くと。で、ここで挿入歌。
そうね、はい、ここでね。
うん、だからみんなでっていうね。
キャンプないと思ったらここだよね。
ここで流れですね。うん、で、ここもセリフなしで音楽バックで、 うん、ペコとジャイアンが言い合い、もう時には殴ったりしながら、で、最後に分かり合うと。ほんで、みんなもついてくる。
はいはいはい。うん、
で、これ新版では、
うん、
友達っていう曲なんですけど、う
ん、ああ、見ました、はい。
うん、これ歌ってんのが、
ジャイアンの声優
ですね。そうそう、木村すばるさんですね。
はい。
すげえ、全然気づかなかったですね、僕。
あ、僕もあのスタッフロール見んとわからなかったですね、
うん。調べて、あ、ほんまな、そうやったんやと思って。
いや、ジャイアン歌うまかったらいかんや思ったんですけどね。
すげえいい声でしたよね。
うん、これ今俺9番見ながら喋ってるけど、はい、ペコを殴るのは新版だけだね。
あ、そうですね。
うん、9番では殴ってないんだね。
うん。
お
う、
うん。原作ではだからみんなでの歌詞。が流れて、うん、みんなで歩いていくっていうシーンだったんですね。
うんうん、
で原作でもここのジャイアンとペコの言い合いはセリフはなかったです。
あ、
演出は全く一緒。
なるほど。
うん、で、巨神像のとこまで着くと、
はい、
敵が待ち構えてまして、うん、みんながねもう G メンみたいに横並びで歩いていくんですよね。
そうそうそうそう。
ちょっとかっこいいんですよね。
地面歩きやね。
うん、ほんで、静香ちゃんがなぜかショルダーバッグをつけてるんですよね。こんなん持ったっけと思って。
ずっとね、ずっとつけてるのね。
いや、ちょ、
あれ
急にです
よ。電話じゃなかった。
あ、いや、でもお風呂の明日入るからの後、ずっともかけてるよ。
うん、あの後からでしょ。
あの後。う
ん、だからあれ、こんなんも、いつから持ってたっけとか思って。うん、で、のび太が、こう、予言の5人は来なかったね、とか言って。それを聞いた静香ちゃんがハッとなるんですよね。
うん。
ほんで、その、ショルダーバッグやと思ってたものが、先取り約束機やって、約束します。だからって言って、全部を聞かせてくれなくて。
言わせないや。
うん、
言わせてくれない。
うん。で、こう敵に囲まれて、やられそうになった時に、別のドラえもんたち5人がタケコプターをつけてやってくると。
はいはい。
その手には、それぞれスモールライトとか空気大砲を持ってると。
うん。
で、ここで、インストロメンタルの僕ドラえもんが流れるんですね。
うん。
いや、ここは良かったですね。
うん。じゃあ盛り上がるんですね、うん。
ですね。この辺で僕は目は覚めましたね。
あれ、シンの方は静香ちゃんそこでもはっきり言ってませんでした？電話の方で。
いや、はっきりとは言ってない。もう分かるようには言ってるけど。
うん。Q はよう分からなかったので、シンはこれはっきり言うとるなぁ思って見てたんですけど。
いや、それはピッチさんが分かってるからですよ。
あ、そうか。うん、なるほど。
うん。こう、タケコプターをつけた方のドラえもん、ま、なんかマントつけてるんですけどね。うん。
ええ。
うん。このマントは何かは言ってないですけどね。
これはあれでしょう。ねえ。
お得になれないな。
そうですよ、絶対。
でも使ってないですよね、一回もね。
使ってない、使ってない。使わないんだよね。
うん、で、
ま、ん？いや、万一のためにつけとん。
あ、そうですか。
回避あげるために。
そうです。はい、
マントが基本赤なんでね。わからないですよね、違いがね。うん、で、巨神像の中にね、このタケコプタードラえもんが、うん、案内をしていくんですけど、
ええ、
残りの4人はみんな武器持ってるから戦うと。
うん
うん、で、こう、大臣とか、その隊長とかがおんねんけど、そこをね、素通りで、通り抜けれるんですよね、なぜかね。中に入るぞ、言うて入っていくんですけど、で、扉の開き方がわからんってなったところで、こう、タケコプータードラえもんが教えてあげると。
はいはい、はい。
うん。なぜ知ってるのと。
うん。
うん。もう、見てる方はわかってないけど、まあ、この、登場人物たちはわからないですね。なぜこの人はこんな詳しいんや、っていうことで。
うん。
まず、もう、ドラえもんが二人になった時点で、ペコは腰抜かすと思うんですけどね。タイムマシン知らんからね、ペコはね、うん。
普通だってそうですよね、
うん。受け入れてるっていうね。うん、で、まあ中に入って、まあ階段すげえ、その、すごい高い像なんで、
うん、
階段登っていくんですけど、のび太がやっぱり遅れるんですよね。
うん、
うん。で、そこに向こうの隊長サベールが追いついてきて、王子が助けに来るんですね。
うん。
これ、王子が助けに来るんやけど、新版と原作は、もうここですぐにドラえもんがね、飛剣電光丸っていうのを渡すんです
よ。ああ、はいはい。飛剣だった名刀だった
名刀か。これ原作が飛剣なんですよ。
あ、そうなんだ。
うん。あの、新版は名刀でしたね、確か。
うん。
うん。まあ、オートで戦えるってやつですよね、これがね。
うん。
うん。これあったんかいって話ですよね。
そう、中盤はなかったですよね。だから。
ないないないない。うん、
戦ってましたもんね、ペコが。
ペコのお店はだって。
いや、後で、渡さんかったっけ渡しないか。
あ、わかんないわかんない。
あ、渡しないか。
冷凍戦後ある、うん。
うん。新版は電池が切れるんですよ。
うん、でしたね。
ああ、そうそうそう。
うん。で、のび太がピンチってなるんですけど、原作は、原作は、そうか、飛剣の方か。飛剣の方で、そのまま勝つんですね。
うん。うん、あ、メイト戦後丸9番も出てきました。
あ、出てくるでしょ、
うん、出てきました、出てきました。もうあの、メイト戦後丸の振り方が、剣の振り方が、あの、ドラゴンクエストソードをプレイするときの俺たち。
はいはい、手首
かるかな、
手首でフンファンって。
そうそうそ そう。右から左にシュッシュシュッシュ振るだけのやつ。
うん、で、巨神像の心までたどり着いて、
ええ、
これを回せば、動き出すっていうことで回すんだって、こう、タケコプタードラえもんが説明してくれんねんけど、
うん、
これがなかなか動かないと。
うん、
で、みんなで、力を合わせるんだ、言って、回しまして。
はいはいはい。
うん。ていうか、ここに、パワーグロープつけた静香ちゃん来なかんや。うん。役割が違うやろ。
ああ、そうですね。
うん。ね。で、これが、回ったことで、巨神族が動き出すんですけど、
うん。
9番の名刀電光丸を持った、のび太が雑魚を倒しまして、
うん、
で、王子はこの巨神像が動いたことによる振動で体調が落ちていくんですよね。
うん。うん、
まあ、
ここ、
うん。
ここあれじゃない、カリオストの城みたいじゃないですか。
そうそう。
怖かったですよね。うん。
歯車いっぱいあってね。
そうそうそう、戦うところですね。ああ、なんかそれっぽい思いました、ね。
うん。でも歯車に巻き込まれへんかっただけましやけど。
そうそう、マントがさ、
うん。
ミンチになるよと思ったらさ、
うん。
うまいこと綺麗でね。
うん、うん。死ぬ瞬間は見えへんかったけど、どう考えてもぐちゃですよね。あんまりああいうシーンドラえもんにはないと思うんやけど。ないないね、うん。
うん
で、今度、まあ、巨神像が動き出したことで、新版の、
はい。
のび太がね、名刀電光丸で戦ってたんやけど、
ええ。
それの電池が消えたということで、自力で戦うんですよね。うん、
はい。
で、
ちょっと戦ってた、
うん。うん。危ないっていうところで、振動のおかげで、なんとか、のび太の剣が当たったっていうことで。
はい。
それで勝ったことになるんですけど。
うん。
まあ、振動のおかげとはいえね、ただののび太が勝てるかっていう話ですよね。勝ったらあかんと思うんですよ、のび太は。のび太なんで。ドラえもんの道具のおかげか、唯一射撃の腕だけですよ、勝てんのは。
そうね。
うん。剣で勝ったらあかんなと思うんですよね、ここはね。
うん
うん、まあ何しかそれで、石像が動き始めて、
はい。
新版と原作では、ドラえもんがね、石像がゴム人形みたいに動くなんてどういう原理だって言うんですよ。う
ん、はいはい、はい、
うん。これでもみんな気になるところじゃないですか。
うん。
9番このセリフをなぜかカットしてるんですよね。
なかった
な。うん。すっげえ気になるところじゃないですか。不思議なことはやねんけど、
うん、
やっぱりそれは不思議やと思ってくれんと、ドラえもんもね。まあ、それで、その動き出した巨神像がバンバン空飛ぶ船を倒していくんですよね。
うん。
うん。まあ、新版やったかな。潰し方がちょっとなんか変でしたけどね。 なんか、手でくちゃくちゃって潰していく感じなんですよ、
ね。あ、9番、9番、9番。
9番か。
握力でこう。
握力で。せめて畑落とせよって思うじゃん。
あれ、一回倒されませんでしたっけ？どっちも倒されましたっけ？
うん、9番は顔面に、一回砲撃を受けて。
あと、
は
いはいはい、あと、ドリルが出てくるんですよ。
ああ、そうそうそうそう。
うん。なぜドリルって思いましたよね。いつ使うねん、そのドリルって思ったけど。
今だったんですよ、
うん。石像用のドリルだったんですね。
ちょうどいいですね。
ドリル出すとき、ドリル出すとき奴隷がぐるぐる回すやつをさ、兵士が動かしてたよ。
はいはいはい。
人力や。
手動なんですね。人力や。で、新版では遠吠え法っていうのをやってましたね。
ああ、やったやった、
うん。あれ、あれは唯一強力な武器でしたね。
うん。
うん。で、まあ、それでも結局、巨神像が勝ちまして。
はいはい。
うん、全部倒して、その後、スピアナ姫も、助けまして。
うん。
うん。まあ、これで一件落着ね。
ブルススも助けてあげて。
一応、9番ではブルススが助かったっていうところも描かれてましたけどね。
うん、うん。
うん。新版は最後の最後まで、ほぼ出てこなかった。
そうそうそう、
うん。スピアナ姫が助かったっていうところで、あ、巨神像が立ってるっていうのを遠くから眺めてましたからね。
うん。
うん、で、このタケコプター組が、なぜ来たかというと、まあ、静香ちゃんが、先取り約束機に助けに来てくれたら過去に遡って助けに来ると約束してたのって言って、
はいはいはい、
いいですね。
うん。
うん、で、まあ、タケコプター組がこう新しいどこでもドアを置いて帰っていくんですね。
うん。
うん。よく用意できたなと思いますけどねこれね。
うん。何から何までですね。
うん？いやどこでもドアぐらいでしょ壊れたの。
あ、そうか。
あとは空き地に置いていってないからすぐですよ。
そう、それ拾ってたね。
うん。だからどこでもドアだけは壊れてしまったんで。
うん、
うん。うん。よく見つけ、用意できたなと。
ね、タイムフロー式かな？
それでいけんねやったら。もっと早いけるやん、
うん。
うん。自分たちが助けに来るっていう話？
うん。
うん。まあよくある話ですけど。
うん。
うん、その、のび太の宿題を朝までかかって、何時間後のドラえもん、何時間後のドラえもん言って呼んでくる、あのパターンと一緒だと思うんですけど、
うん。
うん。のび太とジャイアントスネ夫がなんだかややこしい話って言って、それで済ましちゃうっていうね。
うん。
それ、これもう、アホな僕質問していいですか？
どうぞ。
また、分かってないなって言われるかもしれないですけども。
はい。
要はこれ、一番最初にやった、やつがおるわけですよね、ドラえもんの。
うん、うん、
うん。あいつはどうやってクリアしたんかっていう話ですよね。
そうやね。
だからややこしい話。
ああ、それでもう解決ということでいいんですか？
だから、一番最初はないんですよ。ずっと、その前がおるんですよ。
うん。
どこまで行ってもその前がおるんですよ。
うん。あの電話機のおかげいうことでいいんですか？
電話？
約束機ね。
うん。
のおかげというよりも、それをみんなが使ってきたっていう話ですね。
うん、ですよね。うん、ああ、だから、そうか、先代は、ないわけか、そうか。あの電話機のおかげいうことですもんね。
おかげ？おかげっていうのは関係ないな。
ちょっと、ごめんなさい、まだ僕、あんまり理解しないですわ。
うん、
最初にあの電話を使うことによって解決なわけですよね。だから
まず電話って言ってることがもうおかしいんやけど。約束。
先取り
約束機ね。うん。
先取り約束機ですね。
うん。
うん。
お？
だから歴史の中で先取り約束機を使うっていうのがもうすでに組み込まれてんじゃない？
ああ。
これ急に発生した出来物じゃなくて。
そう。常に、
うん、
それは繰り返されてるんですよ。
うん、
この後、のび太たちはまた、戻って、助けに行くんですよ、ね、次のやつを。
あ、そうですね。それわかるんです。それわかるんですよ。
うん。
うん。 一番目ですね。
そう、仙台はどうやったんかなっていう疑問がちょっとあっただけだったんですけども。
仙台もその前に助けられたんですよ。
大丈夫ですね。
うん、だから最初はないんです。この話。
ややこしいですね。
だからそれこそ卵が先か鶏が先かなんですよ。
ああ。わかりました。うん、
鶏の話が一番わかりやすいんじゃない？
うん。ずっとその先がおるんですよ。
はい。わかりました。
うん。
すみません。
で、こっから、パレードになりまして。
はい。
まあ、ペコが王様になって。
うん。
で、これ原作だけなんやけど、姫がね、スピアナ姫が女王になった言うて言ってるんですよね。はい、
うん。
女王になったらあかんやろ。
え
王様がおんのに女王になったらあかんでしょ。
ああ、そうやね。
お妃にならなあかんでしょ。
うんうん
うん、ここは多分ミスですね。なんかこの辺姫とか女王とかのなんか使い方が。
システム分かった方ですね。
なんやろ。
原作
がそう書いてました。映画では言ってなかったと思うな。
うん、
で、まあ、全部終わって、まあ、ご飯も2日分食べなあかんっていうことで。っていうことは、昨日食べたことになった分は、食べても腹が膨れへんってことなのかな。
うん。
あれも量分かんないですよね。
うん。
二日分食べなあかんっていうか、その、もうすでに、じゃあ、その、昨日の分やと思って食べた分でも腹が膨れんやったら、今日の分いらんやんか。うん
そこは考えて食べられないからしょうがないじゃん。2倍食うしかない。
どうなんやろうね。もうすでに、だから最初の食べる、昨日お腹が膨れた分っていうのは食べてもお腹いっぱいにならないってことでしょ。
うん。うん、あれだって気持ちの問題だけでしょあれは。
ただ食べるっていう作業がめんどくさいってこと。
ああ。
お腹がいっぱいで入らないってことじゃなくて。
ペナルティーが、ペナルティーをさ、最初に説明されてねえから。
うん、
食べなかったら死ぬとか。
そうですよね、うん。
約束通りちゃんと戦闘機にわけですもんね。
だからそれ破った時のペナルティーが、わからないってことです。
そうですよね。
これはもう後から言うからね、ペナルティーね。
そうです、
ね。ダメになった時しか言わないから、
ね。そうですね。うんで、この後、旧版にはなかったけど、新版と原作にはあった、静香ちゃんがようやくお風呂に入れるっていうね。
はいはいはい。
うん、めちゃめちゃでかいお風呂。うん、キャッホー言うて、泳いじゃおうって言ったらいっぱい人がおったっていうね。
うん。一人でできるもん。何がかりですってね。
そうそうそう、うん。うん。必ずああいうシーンは入れなあかんのですかね。うん、
サービスショットですね。
でもさ、ドラえもんをね、まあ我ら、いわゆる男が見て、ああだこうだ言ってるんだけど、
ええ、
女の人が見て、静香ちゃんの扱いってどう思ってんのかって言われたら、あんまり考えたことではない。
どうなんでしょうね。
ねえ、だからさっきのさ、お風呂から、トイレの主任から、この女子は大変っていうのを、男子が別れっていうメッセージもあると思うんだけど、
うん。
うん。そんなに特別扱いしないでみたいな人もきっといると思うんだよね。
うん。確かに。
まあ、のび太は一応、静香ちゃんにはいつも手を差し伸べて、
ああ、やったやったやった、
ね。エスコートしてましたよね。
うん、
うんうん。まあ、何回か全部終わって、どこでもドアで空き地に戻ると。
うん。うん
来た時と違うどこでもドアやから、あそこに戻らなかったことはないと思うんですよね。
また来てましたね。はいはいはい。
逆にそこで開いたドアやねんから、次このバウバン広告にしか使われへん。
スタート、そこはスタート地点になりますね。
そうそう、そっちにしか戻られへんことになってしまうからね。
うん、
うん。まあ、とりあえず、戻りまして。
はい。
今すぐ助けに行こうということで。
うん。
うん。のび太の部屋に向かって、タイムマシンで向かうと。
うん、道具を回収していきましたね。
そうそう。まあもちろんね。うん。
うん、
ギリギリに行くじゃないですか、こいつら。
行くね。
もうあかん、もう死ぬっていうところで行くけど、うん、あと30分早く行ってくれたら、うん、あの空爆も味わうのに済むんですよ。
そうですね。あと、静香ちゃん先行けみたいな形ですね。あの、グローブもっと静香ちゃん先頭で行けみたいな形で、指示、もっと指示できますよね。
そうですね。
ああ、心臓の方行けって。
うん、そう、お前は役目はそこや、言
うて。うん。なんですよね。その辺もやっぱバカだなと思いますよね。あそこに戻らなあかんのかっていう。でも、そう考えたら、あそこで静香ちゃんが言ってんねんから、あそこにしか戻れなくなりますよね。
そうか、
そうか。
それより前に戻るのもおかしい。
うん。それで、自分らが全部やっちゃったら、またおかしな話になるわけですから、そういうところは、まあ、やらさんといけんことですかね。
うん。そうやね。
でも、まあ、そうですね。ややこしい。ほんまに、なんだかややこしい話です
よ。フラグ、それこそフラグが全部立たないと、いけないわ、うん、いけないわけだ。
元から、だから、ジャイアンが置いていこうぜっていうのを止めりゃいい話ですよね。ダメだって。これは必要になるから持っていけっていう役目が一人おれば大丈夫ですよね。
あ
で、まあ、ラストが夕日になるんですよね。
はいはい。
うん。星で終わるのが続いてますよね。
そうですね。
2回月があって、今回は太陽なんでね。
うん。
うん、ちなみに新版はラストは、地球になりましたよね。
え？そうでしたっけ？
エンディングが終わった後にちょこっとだけあるんですよ、シーンが。
うわ、ちょっと飛ばした。はい。
うん、そのちょこっとのところで地球になってました、
うん。
っていう感じでエンディングですね。
はい、
はい
うん。はい。
まあ、だからエンディングはさっき途中で流れただからみんなでですね。
うん。
うん、いつも通り、武田鉄矢作詞。岩渕誠さん。誰か知らんけど。
うん、まあでも、エンディングでいいですか？
はいはい。
エンディングで、新版は、ジャイアンがこう引っ張るんですよね。最後の、その、どこでもドアを通って帰る、シーンで、
うん、
みんながスルスルっと言ってバイバイんじゃなくて、ジャイアンが最後の扉を閉めるんですけど、
うん、
はいはい。
その時に無音、空爆のところを、ペコだけが最初進んでたのをみんなで後から追いかけるシーンで、ジャイアンと言い合いになって、殴るっていうシーンの、
うん、
伏線っていうか、こう、フラグを回収するんですよね。うん、殴ったのを忘れない、よかったよ、みたいな。
うん、
ペコが、
うん
ね、顔を殴られる、の再現するんですよ。
自分のほっぺたポンポンってやるんですよね。
そうそうそう。
グーで。
ジャイアンがそれで苦笑するっていうね。
うん。
あ
うん、で、アバよっていうね。
うん、そこがこう、ああ、現代っぽいなと思って。
そうですね。
ジャイアン、それでかなりこう救われたんじゃないかなと思って、今回の旅に関してね。
そうですね。
ちょっとジャイアンを結構フューチャーしてましたよね。
してた。
まあ、そうですね。影の主役ですね。
うん。
うん。
それがうまくいったかどうなんかあれですけど。
いや、良かったんじゃないですか。まあ、あくまで小学生なんで、
ああ
、アホなところは否めないけど、うん、まあでもジャイアンがすごい落ち込んで、でも最終的に自分がやらねば言って立ち上がって、あれも賞賛はないんですよ。
うん、そうですよね。
意気込み。
帰れて。
だけですよね。よくおる近所のおっさんで、大丈夫、わしに任しとけみたいな、わしが責任取るような感じの、何かあった時に何も責任取らへんおっさんと一緒なんですけど。ね、気持ちだけは一丁前なんですよ。うん。でもまあ、それは成長と取れるんじゃないですか。それまでかなり自分はダメだって思いながらも。
そうですね。うん、大体そう、やっぱり伸びたのってつくわけですよ。伸びたが大体中心になっていくんですけども。
うんうんうん、
なんか、僕はそのジャイアンが結構その中心っぽいところもあったんで、あ、こういうのもあるんだなって、うん。もう完全にこれ忘れてたんですよ、大魔教は。
うん。
だから、ある意味ちょっと新鮮で見れましたね。 はいはいはい、オチも全然忘れてましたんで。
うん。
そのタケコプター組が来た時は、ちょっと感動ありますよね。
あるある。あるね。うん、おーってこう、待ってました感ね。
そうそうそう。なんか、すごいよくある、この、何援軍の登場シーンなんやけど。
うん。うん、ね、状況を。バッと打開するね。
そう。
うん、なんやけど、まあ、カタルシスですよね。
そうそうそう。それまでの道具が使えないっていう、珍しいパターンじゃないですか。
うん、縛り、うん。縛りね。
うん。そこまで、こう、なんとかこの子らは自力で頑張ってきたけど、最後の最後どうしようもなくなった時に自分たちが助けに来るっていう。
うん。
うん。いや、これはほんまによくできた。うん。F 先生ならではのオチでもあるし。
もう、
うん。自分たちで何とかするっていうね。
うん。
うん。結果その、自分たちは小学生であるから、力はないんで、結局道具に頼らなしゃあないんやけど、全部自分たちの力で解決してるわけじゃないですか。静香ちゃんの起点で、約束機を使ったわけやし。
うん。
うんうん、だから映画としてもよくできてると思うんですよ、その。
ああ。子供向けのいう部分では。
そうそうそう、うん。小学生でも解決できる方法といえば、これやと思うんですよね。ドラえもんの道具に頼るんやけど、そこに向かうための静香ちゃんの起点。
うん、
さらに、ジャイアンの勇気。
うん。
うん。っていうとこ考えると、まあ、のび太の見せどころはなかったですけど。
まあ、そう、なんか、今回そうなんですよね、のび太は。
うん。新版ではちょっとだけペコに、夜中になんか、
そうですね。
うん。言ってました
ね。最後は、別れる時もちょっとペコとのその、拾ってくれた恩みたいなのがありましたよね。
うん、当たった。
うん。お腹すいたらいつでもおいでって言ってました、
ね。ああ、そうですそうです
。ソーセージあげるから言って。
あ、周りがね、これって、王様に、みたいなね。
うん。そこで終わらずに、まあ、最後ジャイアンに見せ所作ったっていうのは、新版は良かったですね、うん、そこはね。
うん、そうですね。
うん。声優の話しましょうか。
はい。
今回、さっきもちらっと言いましたけど、チッポがね、杉山和子さん。うん、
はい、はい。
うん。前の時も出てたし、まあ、聞き馴染みのある声ですよね。
うん、そうですね。
うん、ペコも、ばあ、聞いたことあるって、聞きませんでした。
なかった、なかった。
聞いたことあるけど、誰やろうっていうのが、結局、誰の声やってます？
有名でこれやったら、ベロですよ。
あ、ほんまや。
俺怪しいもんじゃないよって。
三本指で。
の妖怪人間ですよ。
ああ、そっか、俺そこ見逃したな。
うん。
あ、ジェッターマルスや。
え？ジェッターマルス？
ジェッターマルスを知らない？
何ですか、ジェッターマルス？アニメです。
鉄腕アトムのオマージュ。
アトムちょっとわかんない。
オマージュ。
アトムそっくりな。
アトムやってるじゃないですか。
え？あ、ほんまや、アトムもやってるんや。あ、そっか、マルスとアトム同じ声やったんや、俺。そうやな、そういうわ。で、まあ、いろいろ、ダブランダーが滝口純平さんで、はい、で、三宝コス博士が長井一郎なんですね。
長井一郎。はい。
もうこのコンビもよく見かけますよね。現場対戦でもこのコンビで出てましたわ。
ああ、そうですね、
うん。よく見かけますね、
うん。
うん。で、スピアナ姫のお世話をしてた、ね、ちょっとだけ出てきた、次女がいてるんですけど。
はい、
うん。それがね、麻生美代子さんっていう方なんですけど。
ええ。
この方、船さんですよ、初代の。
ああ。
ああ。はいはいはいはいはいはい。
うん。だから。
サダイなんですね。
そう、う
ん、
波平と船さんがここに、揃ってるんですよね。
わあ、結構、まあ、時代もそう、まあ、大ベテランばっかりですね。
そうですね。大物ばっかりですよね。サベール隊長。
ああ、サベール隊長は、あれですね、うん。アシュラ男爵。
アシュラ男爵。前も出ましたよね。ギラーミンの子やってましたよね。
ああ、やってた。
うん。で、今回見てたら、他にもね、
ええ。
ね。
ガンダムのデギン ソゾダビ。
あ、書いてる？それや、それや。俺、さっき思ってたんですよ。
デギンですね。
デギンの声やってるんですよね。
ああ。
すっげえ迫力あるんですよ、だから、うん、隊長やのに。まあ、他にもね、二俣さんだとか、こう佐藤さんとかね、佐藤、正春さんとか、うん、普通の兵士に結構大物使ってたりするんですよね。
そうですね。
あね、
うん、島田敏さんも出てましたね。
というかね。うん。うん、
ゴーリさんもいるじゃん。
うん。結構、そう、三作目だけやと、もう、結構もう豪華な声優を揃えてるなって感じでしたね。
うん。
うん。で、新版行きましょうか。
お、新版。新版良かったですね。
新版。
もう、ペコの声がもう、あーって言うんですよね。
ペコは
小林ゆいさん。
ゆうさんね。
これ、アニさん、パート来なかった
っすか？いや、聞いたことあるんやけど、誰やったっけと思って。
一番、アニさん見つかな、ウルシバラルカ。
ああ。
シュタインズゲート。
そこまで印象残ってないな。
で、あれ、あとは、ファイアーエンブレムの、マルスじゃなくて、
シダ？
いやいや、真の主人公ですよ。
真？
新しくなった。
いや、もういいわ。
はい。あ、もうこの声、この声好きですね。ちょっとハスキーの声じゃないですか。
そうですね。
ええー。
うん。
ちょうどその、女の人が男の声やるときの綺麗な声なんですよね。これ大好きな声ですわ。
そっか、俺あんまり見覚えはないな、この人ね。うん。
え、チッポを呼ぶときにですね。
うん。
チンポンって聞こえるんですよね。
ちょっと。
全然聞こえないですよ。
そうですか？僕なんかもう、ゆうちゃんの声でチンポチンポって聞こえるんで、すごいなんか、ウォーウォーって聞いてましたけどね。
そのチッポがね、
はい、
坂本千佳さんなんですよね。
そうですね、
はいはい。うん。このメンバーでおなじみの。
よく間違えるね。
間違ってないんだけどね、間違って。
まあない。ソレトさんは当てたんですよね。ザブングルの声って言ってたからね。
ザブングルじゃない、ザンボット
3。あ、ザンボット3や。もうそこもまた怒られるわ。
よいと。
ね
もう。キャッツアイの愛ちゃんですね。
いやし、もういろいろ出てますよ。うん、俺今日ね、有限同士を見てたんですけど。
ああ、え？テンテンの？
テンテンのやつ。あれの一番ちっこい男の子、ちびくろの声もやってましたね。
ああ、うん、やってるね。
うん。めっちゃ昔からやっぱりいろいろやってるんですよね、
うん。
うん。で、ブルススが広瀬正さん。うん
ランバラールですよ。
そうそう、ランバラールですね。
うん。
うん。あと、スピアナ。
あ、芸能人枠ですね。
うん、スピアナ姫が夏目ミクなんですよね。
はい。
まあ、うまいとは思いましたけどね。
うん。
うん、
そうですね。うん。でもやっぱりその、プロの声優さんと比べたら、今回芸能人どこが入っとんだろうと思って聞いておったんですよ。
うん。うん
で、ペコかなと思ったら、ペコ上手かったし、すぐユウちゃんって分かったんで、あ、ペコじゃないなと思ったんですけど、うん、スピアナ姫聞いたとき、あ、誰か分からんかったんですけど、あ、ここ芸能人枠だなっていうのは分かりました。
でも頑張ってる方じゃないですか、アナウンサーにしては。
ああ、そうですね。
うん。まあまあ、この感情も込め入れてたと思うんですけど、ひどいのが、はいブルテリ&バナードっていう、まあ、旧作ではモブの兵士だったんですけど、
ええ。
うん新版ではちゃんと名前がついて、これをやってたのが、カウカウなんですよね。
カウカウね。
ただと山田よしと、
二
人がそれぞれやってたんですけど、まあ、ただはね、まだ上手かった方やと思うんですけど、
うん、
山田よしがね、ひどかったですね。
少しだけネタやってたよね。
あ、まあ、ちょっとね。
あるある言ってたよね。
いや、でも、ひどかったなぁ。ヨシは、ちょっと、役を入れて、なんか、北の国からの五郎さんっぽくしてましたね。
ああそういうの入れんといけんのじゃないんですか、やっぱ。
もう言ってたね。
あかんのかなぁ。なんか、ちょっと冷めますね、こういうのはね。
あの、サーベル隊長の小栗旬さん。
サベールね。
あ、サベール。これわからんかった
っすね。これめちゃめちゃうまかったですね。
うん。
うん。
さすがだなという感じでしたね。
うん。
うん。いや、誰やろうって見るまでわからんかったっす
ね。うん。あと、ダブランダー。
はい。
飯塚正造さん。
はい、はい。
この人もいろいろやって思うんですよね。
ですね。竜補正ですよ、ガンダムの。
そうそう、竜さんなんですよね。
あ
うん、まあまあ他にもいろいろやってますが、あとはもうそんなもんか。まあ大体こんなとこですかね。はい、エンディングでーす。
おーい。
はい。ということで、次回は、海底祈願場ですね。
ついに来ましたか。
はい。
まあ、ようやく来ましたね。
はい。
うん。
これは一本で行きますから、いいですね。
そうやね、一本やね。
うん、うん、うん。
審判がないという。
うん。うん、まあ、じっくり行けますね。
はい、はい、はい。
うん。ね、最低記録じゃないですか。
そうなんですね。
あ、売り上げ？売り上げ？
うん。興行収入最低10億で最低ですね。
ただまだちょっとみんなしばらく見直してないんであれなんですけども、うん、まあ自分の中で最高傑作ぐらいの思い出はすごくあるんですね。
うん、でも前の僕の理論、一つ前がクソやったら次が入らないっていうのは大魔教には意外と当てはまらなかったですね。ま、面白かったですもん、今回。
面白かった。うん、大魔教良かった、
うん。なんでこんなに印象薄いんかなっていうのが、子供の頃はあんまり好きじゃなかったんかな。
どうなんですかね。
うん、
多分僕本気で見出したのがそのやっぱ快適なのだったんで、イメージがやっぱ強いんでしょうね。大魔教って、ほんまちょっと、ちっちゃかったのもあったんで、ほんま記憶薄かったんですけども。
うんうん、まあ俺はテレビでやってるやつを録画したんで、どれも多分見ていってたと思うんですけど。うん。まあだから、
うん、
僕らの年代からしたら、大魔教、祈願場、魔界大冒険、この辺がなんか三部作ぐらいの扱いなんですよ
ね。うん、そうやね。そうですね。
うん。
うん、まあゲームもそうだったし、
うん、
あ、そう。うん。
まあこの辺はほんまに面白いところに入ってきたなと。
そうね。はい。
あれも、その、新恐竜も、
はい。
伸びて、いつ
も。ああ、伸びましたね。うん、10月ぐらい
やったっけ、
あ、そんなの、そんな伸びたんすか、
うん、めっちゃ伸びた、めっちゃ伸びた。
8月って書いてんな、これ。
あ、そうなんや。あ、いや、8月になったんじゃないですか、もともと3月。
3月だもんね。8月7日ですね。
うん、ああ、頑張ってるな、じゃあ。
8月にできんのかな、
怪しいですね。
怪しいですね。
うん。
まあ、これも、面白そうですよね。うん。
うん。3作目だね、恐竜。
ですね。はい。
ちなみに、のび太の大魔教のゲームがありますね。
魔教だけの？
ええ。大魔教。新版の方でのですね。
ああ。
3DS で。
おー。うん。RPG？
どうですかね。ちょっと行ってみ、飛んでみましょうか。
アドベンチャーかな。
アドベンチャー、アクションっぽいですね。
おー。アクション、3DS でアクションか。うん、
ちょっとポリゴン、大魔教の中動いてますね。銃、ショットガンとか持って動物を撃ってるシーンとかありますね。ジャングルがちょっとマップになってるですね。
なるほどね。
あと、まあ、最後、すみません、関係ないんですけど、
はい。
兄さんとかって、その、街だから、その、探検とかってされたことあります？山の中行ったりとか。
ありますよ。
あ、それはあるんですか？都会でも。
ありますよ。なんぼでもありますよ。
いや、ああいうのをちょっと思い出したなぁ思って、その、弁当を持って、その、山の中に、その、探検に行くと言いますか。 それをちょっと思い出したなっていう気になって。
いいですね。
ドラえもん、ドラえもんの映画は大体そうでしょ。基本。
冒険や。冒険や。冒険。
いや、都会の人って山ないからどうしようかなってちょっとふと思ったんですよ。
山でなくてもありますよ。そうそう、森だって。
そう。
ほほほ。子供にとったら未開の土地ですからね。
そうですね。あれも今考えたら危ないですよね、ほんま。
今やらないっすよ、ほんとに。
ああ
。街の中歩かないもん、子供たち。
結構深いとこ行ってましたよね。
人んちの、人んちと人んちの間のさ、子供しか通れないような道とか、
うん、
あと、人んちの塀の上とか、本当に歩いてたけど、うん、今やらないもんね。怒られちゃう、
ね。怒られますよね。
ああいうのが冒険だったよ。そういうの
で
も。そうそう。ドブを飛び越えるだけで冒険でしょうね。
ああ、いいね。いいね。
行けんのか行けへんのかっていう。一回飛ぶとすっげえ簡単なんやけど。まあ、なんでも冒険になるんですよ。立教の橋桁の下のところね、鉄板のところを歩くとかね。
はいはいはい。
うん、子供からしたら結構余裕で歩けんねんけど、それを見た大人たちはちょっとびっくりしましたけど、先生呼ばれましたから。
そうっ
すね、うん。だから、その、住んでる土地土地で冒険は変わってくるでしょ。その、それこそ、うん、山が目の前にある人やったら、そんな冒険にならへんしね。
うん。そうだね。日常になっちゃうもんね。
うん。だから、子供たちにとっては、ちょっと日常から外れたところはもう未開の土地
だ。冒険、うん。
そう。
なるほど。うん。歩ったことなかったりね。まあ今の子供たちは、単純にもう学区外ぐらいでもう本当に冒険レベルだから。
そうそうそう。
うん。うん、今本当に守っちゃって。ってないから、
ああ、そうですね。うん。で、そうそう、この新版がやったね。
はい。
2014年。
うん。
が、まあ、春にやったんですけど、だいたい1年後の春の作品の予告をするんですけど。う
ん、はい。
それと同時に今年は夏ドラえもんもある言うて、スタンドバイミードライモンをやってたんですね。
あの年ですか。
この年に。
うーん。
スタンドバイミードライモンは、すっげえ賛否分かれましたけど、
うんうん、
僕は嫌いじゃなかったですけどね。
もう今こっちのドラえもん慣れてきたんで、
うん、
今だったら見れそうな気しますわ。
うん。そうですね。まあそんな、号泣はせんかったけど、
はいはいはい。
感動はできますからね、知ってる話だったけど。
うん。
うん。
ピチさん、ユアストーリー見たでしょ？
あ、見ました、見ました。
タッチ、なんよ。
ああ、もう好きですよ、
うん。あの人の絵っていう感じなのかな。あの人の絵は全部あんな感じがします。
はいはいはいはい、はい。
ルパンの 3D のも出たでしょ？この間。
ああ、はいはい。
うん。あれも、やっぱりなんとなくその、あの絵は何絵っていうのか分からないけど。
うん。
うん。丸っこい感じのね。
うん。
うん。癖があるっていうか。
うん。
特徴がある感じ。
そうですね。
うん。
うん。
スタンドバイミーも Amazon ありましたよね。確か。
ありましたっけ？
無料かどうか分からない。
あれ
見放題かどうか分からない。
なるほど。
うん。
今回あれ聞いてなかったですね。シーンと Q どっちが良かったか、問題。
ああ。
ピチさんから。僕は、シーンが良かったです。
うん。
私も、シーンが良かったです。
ああ、僕は、どっちでもいいかな。そう
、まあ。あんま勝てないですけどね。
うん。
いや、新版はやっぱりそのジャイアンが殴ったのを最後にペコがこう、茶化すところがすごく良かった。
ああ、確かにね。
うん、あれが良かった。うん。
いや、でも俺は夜中に、のび太がその、剣を振っているペコに話しかけて。
ああ、あったあった。
あのシーンは余分やったなと思って。
余分。あれ審判だけです。
で、CG で、空飛ぶ船とか、
はい。
大、巨人像が、巨神像が動いたり、
うん。
あんなんはすっげえ良かったですね、動きの。
うん。
うん。
あと毎回言いますけど、やっぱり静香ちゃん可愛いっすわ。
新版が？
ええ。
確かに可愛い。
旧版はもう、その、女性として見れなかったんですけども、もう真の方は、やっぱ女性として見てしまいますね、静香ちゃんを。
旧版の露出すごいね。
うん。
うん。
もう、ね、まあ、スカート、まあ、パンツ丸見えはもちろんのこと、お風呂のシーンでさ、完全にもう出してたじゃん。
うん。
今はもう、出せないよね。
まあ、原作も出しますんで。
あ、そうなん
ですか。うん。当時は出してたんでしょうね。うん。あ、でもね、静香ちゃんの描き方は確かに可愛らしく描いてるなと思いますね。
ですね。その、うん、結び目を取った時のその長い時もなんかすっげえ可愛く見ましたし。
うん。
あ、髪の毛？
そうです、そうです。
あ、
まあもちろん声優さんの部分もありますし。
うん。
うん。静香ちゃんにこう会いたくなって、新しいドラえもんに興味が湧いてきましたもん、がぜん。
うん。あ、そうや。ほんで今回思ったんが、さすがにね、この新版で3作目を見ると、
ええ、
オープニングのテーマ曲が、めっちゃ良くなってきました
よ。はい、そうですね。
シャララララのやつ。うん、
あ
れ、ちょっと感動してしまうんですよ。
いや、もう、なんか、慣れてきましたね、もう完全に。
慣れてきたどころか、好きになってきた。
そうですね。ええとこでかかりましたし、なんか。
うんうん、あ、そうそう、あ、もういろいろ言うの忘れてたな。で、新の方のドラえもんの喋り方がムカつき出した。
はいはいはいはい。
で、これなんか聞いたことあるなと思ったら、甥っ子がね、当時これぐらい、こんな喋り方してたんですよ。
うん、
お前なんやその喋り方はって言ってたんですけど、ドラえもんの真似してたんですね、あいつね。すっげえ気持ち悪かったんですよ。
もうそうです。もうだいぶ板ついてきたんですよね。
いやー、どうやろ。テレビ版と、だいぶ合わせたところもあるんでしょうかね。
あともう原作によっとるいう話で、キャラクターがベロを出すシーンが結構いいな思ったんですよ。
え？
てへみたいな。
そうそうそうそう。
シーンで、
結構、ドラえもんとか、スネオモだったかな、こう、ベロがこう、んって出るシーンが多かったんですよ。
ああ、そう、それは気づかなかったな。
ちょっと気になりましたね。
ああ、ドラえもんの喋り方でマイナスやな。
あ
の喋り方、俺ちょっと苦手やわ。この前の2作は全然気にならなかったんですけど、
うん、
今回になって急になんか変な喋り方になって、なよなよってした喋り方なんですよ。
うん、ドラえもん二代目になって結構年月経ってきたから、いろいろこうつけてきたんでしょうね。
ああ、それはあると思う。ちょっと、大山信夫を入れてたのを、大山信夫要素をどんどんなくしていった感はありますよね。
あと、スネ夫がどんどんとんがり的になってません？
まあ、とんがりだからね。
そこの差はあんまなかったと思う。あ、でもジャイアンは今回良かったな。
ああ、そうですね。
うん。それまでジャイアンちょっとやっぱりまだ違和感はあったんやけど、ジャイアンだけ。
うん。
ジャイアンの違和感はなくなったかもしれない。
うん。うん、まあ、いい方に行きましたね。
ですね。要はドラえもんだけですね。うん。次、だから一回また開くからどうなるかわからんけど、
はいはい、
うん。水田わさびがこれからどうなってくるかですよね。成長に期待するって感じ。
僕らに合わせるかどうかというところですね。
はい。じゃあ、そんな感じで終わっていきます。
はい。
皆様からのお便りをお待ちしております。メールアドレスは、yasaga.pc@gmail.com まで。ハッシュタグは、#いやさがをつけて投稿してもらえると番組内で紹介するかもしれません。 ということで、イヤーサガ今日、お相手は兄と、
石川とミルクと、
ソレトでした。
またお会いしましょう。さよなら。
さよなら。
さよなら。